こんばんは、ラジオ沼カエさん。ここのとこまた本を読んでるんですけどね。あ、本を読んでるの、本は法で始まりますね。法、そのね、法っていう音が気になってるんですよね。法ですよ。法たる恋なんですよね。冬に蛍の話するのも何なんですけどね。法、なんでその法なんでしょうね。法、例えば蛍ということで言うとね、やっぱ法なんですよ。蛍の法は法なんですよね。あれは法やから法、法、法たる恋いけるんですよね。これ、はやったらダメなんですよね、やっぱり。は、は、は、たる恋、違うんですよね。は、は、は、beautiful Sunday とかね。は、クション大魔王とかね。やっぱ、はっていうのは、こう、なんか知らんけど、こう、もっと、妖精、なんか、無理からにポジティブな感じがして、ホタルに合わないんですよね。ホタルのあの光って、はじゃないんですよね。まあそうか言うて、ふうやとね、ふたる恋。ちょっと、消えますよね。まあ大体、ふっていうのは火を消す口ですよね。ふ。これはいかんので、やっぱりホタルは灯っていただきたいんですよね。ほ。これ面白い問題ですね。ほっていうのは、何かを吹き消すような口ではないんですね。なんか、こう、炎があった時に、ほーって消す人いないですよね。むしろ、手のひらを温める時に、ほーって温める。はーもちょっと温まりますけど、ほーで温まりますね。まあ、かといって、はーみたいな、こう、なんていうんですか、あからさまな感じがしない。やっぱり、ちょっと灯るぐらいの時は、ほーなんですよね。まあこういう法の音が、まあ気になったきっかけっていうのは、この前からやっぱり読み続けてるその吉松豪造さんの生涯は夢の中道っていうね、折口信夫の話を書いた本をまあ相変わらず時々開けて読んでって、そこにこう法がキーワードやってるんですね。折口信夫の話を考えるときに法の音はキーワードなんで必ず覚えてくださいってまあ吉松さんが書いてて、でまあ僕もつらつら、まあ覚えるいうことはね、考えるいうことですからね、考えてるんですけど、法はなんか不思議な音ですね。もともとね、その折口信夫がよく書いてる万葉集の頃の話でいうと、法っていうのは稲穂の法なんですよね。要するに、その、先に出るもんですね。先に出るもんが法なんですね。優秀の秀、秀でるっていう字も実は法って言いますね。法つって言います。あれは法、要するに、こう、山の先とかね。そういう、こう、一つ図抜けた感じを法と呼ぶんですね。多分同じだと思うんですね。稲穂の方と同じ感覚だと思うんですね。さらに言うと、その、炎もそうですよ。火もまあ、火って言いますけども、あれは、火なんですよね。古代は火と言ってたんですよね、あれをね。炎って言いますけども、あれは、火の、先という意味ですね。つまり、法で火なんですけども、法の、法、今度はその先っていう感覚の法ですね。まあ、稲穂の方、火の方って書いて、穂の方。ややこしいな。で、まあ、穂の穂というわけです。火の先という意味なんですね、あれはね。まあ、他にもね、法ってね、変な、感じがする。例えば星ですね。 お星様の星ですね。星は方で始まりますね。星はまあちっちゃい点みたいなに光るものを星と言ったんですね、万葉の頃ね。で、その、こういうのはおもろい問題だと思うんですよ。その、ちっちゃいものが、こう、パッと出るときに、まず、そういう感覚を、ほうっていう音で始める。ほうって始めといて、しっていう、このしの話って前しましたね。しっていう、摩擦音で、しっていう時の、静かな感じ。狭いところを何かが通っていく感じですね。そういう何かが灯ってその狭いところで終わる感じ、これが星ですね。面白いですね。炎の方やったら火が灯り続けて、灯ってる目の前で灯ってる火は炎なんですけども、遠くで小さく天のように瞬いてるのは星なんですよね。星ようできてますね。こう考えるとやっぱり今扱われている日本語の音の元々のその感覚っていうのはかなりなんていうかな、音と現象が密接に対応してると思うんですね。僕はまあこれ世界的に見てね、どんな言語でもそうかどうかわからないんですけど、こういう先とか、花の方とか、日の先の方とか、山のてっぺんの方とかいうのが、H 音で始まるっていうのは、なんか、ちょっと偶然とは思えないんですよね。っていうのは、H 音ってね、ちょっと変わった音なんですよね。もともと息の音でしょ。とか、息ですよ、ただのね。で、実際、音声分析するとき、ハヒフヘホーの音って、どっからオーになったんかって決めるのすごい難しいんですね。誰かが、ほんまにって言ったときに、その、ほんまにのホーはどっから始まるかいうのを分析するためにはね、H 音の立ち上がりを見なあかんのですけど、この H 音の立ち上がりというのは非常に微妙なんですね。まあ、周波数特性見るとホワイトノイズみたいなのがまずバーッと出るんですわ、っていう時に。で、それが、その、徐々にかすかにですけども、音音が混じってくると、フォルマンと言いましてね、母音が鳴る時に特有の周波数帯がうっすら出てくる。ほーというね。つまり、ほーっていう言葉を出す時に僕らは、大まかに言うと、その、息だけ、声帯のなってない息だけの、その、部分と、それから、その息が、こう、どこかでのポイントで、バーッと声帯を鳴らし始める部分と、二つのパーツに分かれてるんですね、ほの発音するときは。ほというふうに。で、この H 音をどこまで伸ばして、おをどのタイミングで言うかっていうのは、まあ、僕ら思わず知らずある程度調節してるんで、例えばものすごいこう感に耐えないやつは、要するにもう感動の極みみたいな時になった時にはほーっとこういう感じですね。これものすごい H 伸びてますね。つまりその声帯が鳴る前にものすごい時間をかけて僕らはほーっていうこともできるし、逆に一発でほーというふうに言う時もできます、言うこともできますね。だから、その、法っていう言葉に、音には、ものすごい、こう、幅があるわけで、その幅は何によってるか言ったら、H の長さによってるんですね。で、この H のね、音っていうのが僕面白いと思うんですね。つまり、声になる、前の無声音ですわね。言うたら呼吸ですよね。呼吸の音が鳴ってる。で、その呼吸の音がまず鳴って、その、上に母音の音が乗って、ほになるわけですけども。おぉ、ほぉ。その、この感じがちょうど、植物がですね、まず 芽が出て、茎が出て、で、葉が出て、で、その葉が出た先に、葉が出るかなと思った先に、穂が出るわけですよね。稲穂。花の穂が出るわけですよね。この感じと似てると思うんですよね。つまり、一発で穂っていうのは出ないんですよ。穂っていうのは、いきなりこう、バーンと頭が出るんじゃなくて、その前に茎があって、まあ、ゲーテですよね。それから、その、葉っぱが花を生むとかいうぐらいね、その、まず、その、穂の元があるんですよね。穂に発達する前のところがボンとあって、その先にポンと出るものを僕らは穂と言うんで、何もないところにいきなりボンと出たものは穂とは言わない。それから山のてっぺんを穂っていうのも別にその地面から突然湧いたものを穂とは言わないですよね。その地面から盛り上がってもすでに山になってる。で、その山の先にあるもの、図抜けて見えるものを穂というわけで。やっぱりその植物の穂と似た感覚ですね。炎も、それからないところから突然出るというよりはこう、穂、こう、灯る感じですよね。多分、昔、火がとても貴重だった頃って、そんなにね、あちこちに火が燃えてなかったの。その、火を燃すためには、何、こう、火を起こすったり、まあ、とにかくいろんな火種を使わないといけなかった。で、そういうものがやっぱ灯る感覚が僕は方やと思うんですね。で、まあ、メラメラ燃えて火になりますよね。でも、その火の先はやっぱ炎の方なんですよね。炎の方。この先っぽの感覚ですね。先っぽになんかが灯る、ポチッと灯る感じが方なんだと思うんですね。じゃあ、それは何の先かちことになるわけですよ。もちろん、稲穂の方は稲の先やし、山の方は山の先やし、穂の方は日の先やし、まあ、具体的な現象の先ですけども、もうちょっと言うとね、多分、その穂っていう感覚には、なんかこう、この世になかったものが現れたとかね、あるいは、ちょっと、このうつつの世界がない、そのキワキワの、この世とキワキワのちょっとあっち側の世界のものがですね、ポンと、こう、この世にバンと現れる感じですね。それを多分僕は、ほっと言ったんじゃないかと、これはもうものすごい憶測ですけどね、そういうふうにちょっと考えてみたくなるんですよね。まあ、これまたね、話は飛びますけども、今日ちょっと、その、夢とかうつつとかね、うつつっていう言葉がちょっと気になったんで、白川静香大先生の、時空を引いてうつつっていう言葉がどういう言葉なのかなって調べたんですけど、そしたら、うつつっていうのはあれは単に現実ってことじゃないらしいですね。その夢うつつっていうのだから、要するに現実いうか、その、この世のちょっとキワキワのとこ、まあ、幽冥って書いてありましたね、白川先生はね。幽霊の幽に、冥宮の、冥界の冥ですね。冥王星の冥。幽冥。その、有名の世界からですね、現実の世界に、こう、何かがバンと現れることを、うつつと言ったんだ。それをうつしみと言ったんだということですね。その、だから、単純に、こう、現実がうつつなんじゃなくて、その、有名の世界から、その、あっちの世界からこっちの世界に、バンと何かが、本質的なものがバンと現れることを、うつつと言ったり、うつしと言ったりする。 ちゅうことが、まあ、自分に書いてあってね、これすごい話やなと思ったんですけど、その感じっていうのが多分僕ね、法って言葉にもあるんじゃないかと思うんですよね。とんでもない話になってきましたけども、その法、要するにその H4 白音から始まって O に行くこの時間の流れっていうのが僕そのうつつっていう感覚とピタッとはまるなと思うんですよね。そのまだこの世に現れてない声がですね、まず H の音で始まって、つまり声ではない世界から始まって、それが声帯をバーンと震わしていく、このキワキワなとこね。で、ついには声帯がわっと震えた。それが、ほなんですよ。その、そういう感覚っていうのを多分ね、古代の人は持ってたんじゃないですかね。そういう感覚を託すように多分、ほという言葉を使って。まさかこの植物からこんな稲穂っていうかね、こんなたわわなもんが、ボーンと出てくると思わへんかった。それが法ですよ。あるいは、その、なんか山の頂に秀でたものが法ったらある。それは単にこう、優れているとか、IQ が高いとか、そんな話じゃなくて、その、この世にないものが、その山の先にパッと出る。それはちょうど、その、日の出、ご来光みたいなもんがね、山の向こうから現れるのもそうですよね。そういう感覚。あるいは、その、星でもそうですよね。その、夕暮れてきてだんだんと、その、今まで見えなかった小さな点のようなものが、ほったらわれる。それは別に、なんちゅうかな、いきなり現れたというよりは、その、太陽が隠れるとともに、今までその隠れてた、一種その昼の闇に隠れてた、昼の闇に隠れてたってなんかおかしいな、おかしい、いうか今言うたけど、これかっこいい言い方やな、昼の闇に隠れてた星がですね、夜の明るさの中に出てくるんですよ。その、ほっと出てくるわけですね。うん。夜の明るみの中にその星がほっと出てくる。もちろんそれは小さいから、法だけではちょっと、あまりに大げさなんで、法師。なんですよね、法師。まあそういう感じっていうのが法になる。そうすると、ホタルの法っていうのも分かってきますよね。それは、あれは単純に、まあ、やっぱり、明かりが見えたっていう話じゃなくて、ホタルの、あの光っていうのは、やっぱなんかちょっと怪しい、ちょっと浮世離れした光なんですけども、それを法と呼ぶということですね。火と呼ぶんじゃなくて法と呼ぶんですね。そういうことを考えてると、もう破皮不平法の法だけでものすごいいろんな、こう想像というか妄想が止まらないですね。僕は名前はホソマって言うんですけどもね、自分の名前自体にもなんか不思議な感じを覚えますね。細いっていうのが法で始まって S に落ち着いていく、細い、不思議ですね。逆に太いは風という、どっちかというとこう物を覚ますような、口を閉じ加減にした音から始まって、とっていうね、はっきりした立ちつてとで、つながれていくというのもまたこれ面白いものですね。ほというなんか現象の始まりがあって、しかしそれはこう狭いところに収束していく、それが細いなんですよね。星に似てますよね、この感じね。この、なんていうんやろう、何かが止まった後、その、狭いところを通る、あるいはある種の狭さの感覚に落ち着くっていう、 感じね。この感じ、このつつましい感じいうのって、いいなと僕はちょっと思うんですけどね。法っていう、その諸々の感覚、諸々の業にこう宿ってる感覚ってやっぱり、要は耳を澄ますってことだと思うんですね。なんで耳を澄まさなあかんか、あるいは目を凝らすでもいいんですけどね、あるいは凝らすというか、その何かを待ち望む感覚ですね、が必要だと思うんですよ。それはなぜかというと、やっぱりその有名のその世界から何かが現れるのに気づくためには、それなりの体のセッティングが必要やし、なんかこう、こうちゃんとした構えが必要なんですね。そうすると何かがこう現れる。それはその、もちろん自分の外側に現れるんですけど、同時に自分のその体の内側からもその現れた感覚がわかる。で、その現れた感覚を自分の息で表そうとすると、法ということになるわけですね。その、で、自分で法と言ってみると、多分その、ああ、なんか現れたなっていう感じがしたんじゃないですか。その声を出すっていうことは多分そういうことだと思うんですね。声を出すっていうのは、その、なんかが現れたときに、ああ、なんか見えたなっていう話じゃなくて、こう、それが、そのちゃんと自分の気持ちを動かすようなものとして、捉えられる、そういうことなんですよね。声を出すということは、声を出すということは多分そのよそごとじゃなくて、自分のこと、あるいは自分の気持ちを動かすようなこととしてそれが捉えられることで、おそらくは法という、例えば音は、あの世からなんか、決体なもんが現れた。まあ、なんか非常にほのかな、ほのかという字も面白いですね。ほのか。ほのかなものが現れたときに、それをちゃんと、自分の体で捕まえるための一つの技法だったんじゃないでしょうかね。ほっていう発音はね。なんかややこしいこと言いました。それじゃまた。